犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
はい、今回も今週の、Facebook 投稿で最も閲覧された記事を、より詳しく解説していきましょう。その記事はですね、かまってちゃんは甘えでも性格でもないというタイトルですね。かまってちゃん問題、これはですね、まあ、よくね、センターピースでも問題になりますし、またですね、ネットのコメントなどを見ていても、かまってちゃんというのはね、嫌われる、そんなあり方なんですけど、しかし逆にですね、かまってちゃんというね、自覚がある方も多いんですよね。あなたの周りにもいないでしょうか。SNS でいいねを強く求める人とかね、ちょっとしたことですごくないとかね、うまくできたと確認してくる人。そして褒められないと不機嫌になってしまう人。もしかしたらあなた自身にも思い当たるかもしれません。一般的にかまってちゃんは性格の問題とかね、甘えとかわがままだと思われていますね。でも人間心理学では違う見方をします。その原因とどう関わっていけばいいのか、そしてどんな心理構造なのかという解説をしていきましょう。例えば Facebook のこの記事のね、コメント欄でですね、こんな風なものがあります。性格や甘えじゃないんだって言われるだけでも救いでしたとか、かまってちゃんの心の構造が理由が分かってとても見方が楽になりましたなど、新しい視点を手に入れることができるかと思います。このチャンネルでは毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。繰り返し聞くほど理解が深まり、あなたは行動しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録しておいてくださいね。かまってちゃんって言葉よく聞きますよね。それは褒めて欲しがるとか認めて欲しがる、また注目を集めたがる、そんな人たちのことを言います。で、一般的にはこれは性格の問題だと言われています。あの人は甘えているとかわがままだとか自己中心的だ、そんな風に見られてしまうんですね。でも人間心理学ではこれは性格の問題ではないと見ています。これは自己肯定感が不安定な状態なんですね。自分の中にこれでいいんだという安心感がない状態です。だから外に安心を取りに行くしかない。誰かの反応がないとこれでいいのかがわからないんですね。ではどうしてこのようなことが起きるのでしょうか。多くの場合、育った環境が関係しています。まあ、大きく分けるとですね、2つあるんですね。パターン1は成果を出した時だけ褒められる過程ですね。例えばテストで100点を取ったその時だけ褒められるとかね、90点とかね、95点では全然褒めてくれない。そして成績が下がると叱られる。ただできただけじゃなくて、親から見てこれはいいねっていう結果を出した時だけようやく褒めてもらえる。そうするとですね、子供は、まあ、褒めてもらいたいから努力するんですよね。で、努力するので、ようやくね、100点が取れると、ね、見てみて100点取れたよっていうので、これがね、承認を求めるという行動につながっていきます。優秀な成績でなければ褒めてくれないとかね、100点でなければ、完璧でなければ、褒めてくれないという過程で育つと、まあ、そのための努力をするので、やっと手に入れたゴール、やっと手に入れた褒めてもらうチケットが手に入ったので、それで、ほらチケット手に入ったよって、ゴールしたよって、だから褒めてねっていうのをアピールするんですね。そしてそういう環境にいるとですね、ここにいるだけで大丈夫という感覚が育ちにくくなりますね。100点取っていない、優秀な成績を取っていないから自分は許されないという感覚になっていきます。この居場所がない不安定な感覚というのが、頑張って努力して認められるくらい、褒めてもらえるくらい結果出そうっていうね、そんなモチベーションになるんですよね。ここまでいくと、いや、私が知っているかまってちゃんってそんなね、100点とか優秀な成績じゃなくて、普通の人だったらね、ちょっと頑張ったらできることなのに、それをね、ほらこんなにできたよって、すごいでしょって見せてくるね、それがうざいという方もいるんじゃないでしょうか。これはですね、どういうことかというと、そのちょっとできたというのが100点とか優秀な成績なんですよね。 ようやく頑張って、達成するゴールっていうのが、それは人によって違うんですよね。100点が取れる子もいれば、どう頑張ってもね、100点取れない子がいるんですよね。でもね、親から見て、あなたはこれくらいできたらば褒めてあげるみたいな、そんなラインがあって、それを超えた時だけ褒めてもらえると、それがね、100点じゃなくても、アピールをしてくるっていう、そういうね、振る舞いなんですよね。パターン2、それは大人に一方的に判断される環境です。それはできたとか、それはダメだと大人が決めます。子供自身ができたと思っても、大人の評価が最終判断になる。そうすると、自分で自分を認める習慣が身につきません。これはね、子供が、うまくできたとかって思った時に、それを親に見せて、で、そうするとね、親が、全然ダメだねとかね、下手だねとか、子供ができたと思ったのに、それを否定するようなことを言う親。そういう環境で育つと、子供は自分の中でできたって認めることができなくなりますよね。例えば絵を描いてね、うまくね、絵が描けたと思っても、店に行くとね、下手な絵だねって言われたら、あ、これは下手なんだって。自分ができたと思っても、それはできたことにはならないんだって思いますよね。料理を作ってみたり、片付けをしてみたりね。そういった自分なりにできたと思った、うまくできたと思ったんだけど、それをね、親がね、全然できてないって言われると、自分ができたと思ったものは、それは意味がないんだ。大人ができたねって言ってくれることで、初めてできたことになる。そんな感覚になります。するとですね、常に誰かに認めてもらうことで、居場所を確認したくなるんですね。できてるっていうことを保証してほしくなります。これがね、どうすごくない、どううまくないみたいな、そういうね、かまってちゃんみたいな態度になるんですね。ここが重要なポイントなんですけど、本来褒められるって嬉しいものですよね。プラスの感情です。でも、自己肯定感が不安定だと、承認は嬉しいものではなくて、不安を下げるための手段になってしまうんですね。例えば、褒められないと落ち着かないとか、反応がないと不安になるとか、いいねが少ないと自分はダメだと感じるみたいなことですね。本来はプラスがね、つくもののはずです。例えば先ほどのね、子供の時に自分で絵を描いて、そしてね、うまく描けたと思えた子供を例にしましょう。うまく描けたよと言ってね、したらお母さんに見せると、あ、本当だ、うまく描けたねって。お母さんが賛同してくれる子の場合、うまく描けたと思った、その気持ちが、その子供は嬉しくなります。自分でできたと思うことを自分で認められるんですね。で、そうすると、お母さんに、できたねって言われると、自分で認めた嬉しさプラス、お母さんに認められた嬉しさがプラスされます。これが承認は嬉しいものという意味です。プラスされるものなんですね。でも、否定的な両親、家庭の場合はですね、うまく描けたと思っても、でも、それは意味がないんですよ。スタートが不安なんですね。だから褒められないと落ち着かないとか、褒められないと不安になるとか、いいねが少ないと自分はダメだと感じてしまうんですね。ここから無意識に、見て、認めて、などというね、承認を取りに行くという行動が強まります。だからね、かまってちゃんになってしまうのは不安があるんですよね。で、本人も辛いんです。なんでこんなに人の反応が気になるんだろう、なんでいつも不安なんだろうって苦しんでいます。で、職場でもですね、子供の時に行ったことを繰り返します。例えば A さんは100点を取った時にだけ褒められる家庭で育ちました。そうすると90点だと、あと10点頑張れたのにね、と言われてしまいます。だから、できているという確信が持てないんですよね。誰かに大丈夫と言ってもらえないと安心できません。これは性格ではありません。学習された反応なんです。そんな不安な時にですね、甘えてるとかダメな性格だっていうふうに考えたりとか、またはね、第三者がね、めんどくさいからって言ってね、それは甘えたダメな性格だぞっていうふうに指摘しても、これは逆効果になります。より不安が強まるからです。それはまるで、全然褒めてくれなかったお父さんやお母さんみたいな、そんな存在になってしまうんですね。 自分がかまってちゃんというね、自覚がある方は、ぜひ自分で自分を認める練習をしてみてください。やろうと思ったということは、意欲があって素敵だなとか、途中まで進めたということは、ここまでよく頑張ったなとかね。そんな風に、100点じゃなくても、ナンバーワンじゃなくても、できたとか、やったとか、そういう行動ですね。そして、意欲を認めていってくださいね。そして周りにですね、かまってちゃんがいてめんどくさいと思っている方も、今のような言い方でですね、プロセスとか行動を褒めてあげるといいんですね。できたかどうかを聞いてくると思います。で、その時に、意欲があったねとか、行動したんだねなどというですね、プロセスや意欲ですね、それを承認してあげるようにすると、相手が自分で意欲やプロセスを承認できるようになっていきます。ということでね、かまってちゃんはね、まず大事なことは、性格ではありません。甘えでもありません。それは、育った環境で学んだ、安心を満たすための行動なんですね。そして、その対処方法は、プロセスや意欲を認めていくことですね。そうすると、あなたも、そして相手も少し楽になっていきます。さて、今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎週このような人間心理学のお話を更新しています。学びになったなと思った方はぜひ繰り返し聞いてくださいね。ではまた次の音声でお会いしましょう。